沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝のゲストアドバイザーです。2回目になります。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの鈴木和久さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、私は、沖縄県よろず支援でコーディネーターをさせていただいておりまして、経営課題や、総合戦略の立案というところを担当させていただいております。
先週ですね、いろいろとこれまでのことや分野やいろんな思いを聞かせて、アドバイスも聞かせていただいたんで、時間が全然足りなかったんで、皆様、今日お聞きの皆様、ぜひ RBC ホームページを開いていただいて、 RBC よろず経営塾って引くと、先週のもの聞けますから、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。ね、すごい密度の濃いお話を聞かせていただいて、ちょっと時間が足りなかったので、
はい、
先週のちょっと聞き足りなかったところ、ちょっと聞かせていただいてもいいですか。
はい、そうですね、はい、お願いいたします。
ね、先週ね、補助金のねについてお話しくださったんですけれども、はい、じゃあ補助金をもうこの仕事をやりたい、これをプロジェクトをやりたいだから、それを、補助金の、ニーズあるいはその目的に合わせてなんとかやってみた、でその企画書を作るにあたってもらいたいと思っている時に書くコツ、はい、あるいは交渉のコツ、はい、教えてください、はい、
了解いたしました、
はい、
まずですね、補助金に関してしっかりと知ることっていうのが大きいんですけども、うん、今の話ですと必ず、まあ、マッチしたようなですね事業も見つけていただいていると思いますので、
うん、
そうした場合には、うん、やはり書類上でしっかりとシンプルで書く、分かりやすく書くっていうのも大事なんですけども、この事業の担当者とかですね、
うん、
やはり、そこの事業を担当されている、ま、行政職員だったり事務職員とかおりますので、そういった方々、出会った方々にこのやりたいプロジェクト、やりたい事業の思いというのをですねしっかりとお伝えいただいて、この職員も巻き込んで、この職員にもファンになっていただいてですね、それこそまあ一緒にこの作り上げるというか、向こうからも助言をいただきながらですね、この書類を作り上げていくと、やはりですね、自分たちの書いてる側だけでは目に見えない部分も、そこでサポートしていただけますので、そういったですね、いろんな方々にファンになってもらいながら、この申請書プロジェクトを、まあ、作り上げるというところをやっていただくと、より完成度の高いですね申請書になるかなと思います。
それいいですね。自分たちだけでね、こう申請する側、もらう側の立場から、書くだけじゃなくて、くださる側、審査する側、ね、あげる立場でアドバイスしてもらったり、ね、はい、サポートしてもらったら、こんないいことないですね。
はい、やっぱり本を書くときとかでも、はい、書いた人は必ず編集者の方にチェックしてもらうと思うんですね、うん、でそうして本として成り立つと思うんですけど、申請書も同じで、やはり書いただけだと、自分の書いただけだとどうしてもですね、それが客観的に見てストーリーとしてつながってるかどうかとか、話としてちゃんとですね組み立てができてるかどうかっていうのをやっぱり分からない部分ございますので、この客観的な第三者としてはですね、その担当職員が一番適切ですので、見ていただければ、
ね、こんないい方はいませんね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。じゃあ2回目なんですが、今日のテーマは、何でしょうか。
本日のテーマなんですけれども、うん、本日はですね、補助金の罠ということで、
うん、
補助金には、罠があると、でそれは、うん、補助金はあくまで投資の負担軽減でしかないというところをですね、
うん、
ご説明させていただければと思います、
うん、負担軽減でしかない、それはそうですよね。
そうなんですね、補助金は、さっきのですね第1回のお話もありました通り、うん、助成金と違ってですね、必ず要件さえ満たせば元はもらえるものというわけではなく、
うん、
支出に対する補助でございますので、
うん、
必ず支出をしているわけなんです、
うん、
でこの支出をしているっていうことがやはりですね、まあ、目に見えないというかですね、
うん、
お金をもらっているっていうふうに勘違いしてしまうことが多いんですね、補助金に関しましては。
なるほど、なるほど。
ですので、もう本当にこの支出が無駄なお金を使ってしまうとですね、本当に経費だけがどんどんと出ていってしまって、会社がかえって傾いてしまうということもですね、これ非常に多いんですね。で、補助金を獲得して、でそれで一生懸命ですね、この補助金の事業をですね、やっていって本業をおろそかにしたためにですね、新商品とかできても、そんなに売れていかないで、この本業の売り上げが落ちてしまってですね、会社が結構ですね、本当に厳しくなってしまうっていうケースもですね、実際に起きていますので、ここはですね、補助金に関しては非常にこのご注意いただかなきゃいけないところかなと思っています。
なるほど、そこは怖いところですよね。
はい、
じゃ あのそうやってこう間違えてっていうか、なんとなくお金が入った気になって、もらった気になって、はい、使っちゃって損をしないためにどうしたらいいんでしょうか。
はい、やはりですね、大事なのは本社、自社にとって本当にそれがやるべき投資であるかどうかですね。補助金はあくまで、目的があって、でその何かやりたいっていうことが、これが補助金があろうがなかろうが自分たちで借り入れしてでもやるんだっていうふうにですね、強くこの思えるものがあれば、その補助金っていうのはそこに対する負担軽減につながりますので、その軽減された分をよりスピード感のある経営ということですね、規模感であるとかスピード感ある部分を出していただくことができるんですけれども、もう補助金があるから負担が少ないからいいやっていうようなですね、思ってしまっているような事業っていうのは大抵失敗されてしまうことが多いです。ですので、特に補助金の場合はほとんどが生産払いという形で、支払いして領収書とか一連の書類ですね、でも全て確認してから、監査を受けて初めて入金されるものですので、当然、キャッシュアウト、最初にお金を出してしまうものになります。で当然キャッシュアウトするわけですから、自己資金だけでは賄いきれない場合には借り入れしでもですね、どんどんと外に出ていくものなので、この補助金を使って、補助金が後で入ってくる前にですね、やっぱどんどんとお金が出ていくので、会社の資金繰り的にも非常に大変なわけです。ですので、損をしないためにも、そこの資金っていうのは本当に会社にとって必要なことをやる、でそこの、利益っていうのも、できるだけ早くですね、回収できるようなことをやるっていうことをやっておかなければ、補助金でですね、結果的に損をしてしまうということが非常によくあるので、お気をつけいただきたいなと思います。
なるほど、やっぱね、ついつい陥りがちなことではあるんですけれども、この辺を例えば鈴木さんのところに相談に行くと、鈴木さんどんなふうにアドバイスされてるんですか。
はい、まずですね、私たちにご相談いただく場合には、よろずでですね、どんなまずは補助金が、その事業に当てはまるかどうかというところをまずは一点確認させていただくのと、でその補助金を使うにあたって、で本当にその、プロジェクトないしはやりたいことっていうのがその当社のためになっているかどうかの、ここのやはり再確認が必ず必要になるかなと思っています。でその上で、プロジェクトをやらなければならないことっていうものがある程度固まった上で、そのが補助金として、非常に的確適切な、当てはまる補助金であると、そしたらこの補助金を活用して、申請書の方にどう落としていくかっていうのは、もちろん申請書をお書きになるのは各企業の方々がしっかりとお書きいただくので、それをですね、今度は客観的に見ながら、多少このアドバイスさせていただくということはございます。
そうですね、例えば、そうやってアドバイスをいただいたときに、実際こう先ほどは、担当の方に最後直してもらったりとかっていうね、アドバイスをいただく、サポートいただくって話ありましたけど、よろずさんの場合、鈴木さんの場合っていうのは大体どのような形の、どういう分野あるいは、部分、
ですね、やはり、この申請書を書くという部分におきましては、当然、外部のものが行ってはならないものだと思っています。それは、補助金の、担当している行政職員も、私たちの夜支援拠点もやはり同じで、やはりですね、大事なのはこの自分たちのこの経営している側のやりたい思いとかそういった内容っていうのが熟知されていないといけないわけなんですね。ですので、 補助金のこの申請書を書くのは必ずやはり本人たちが自分たちの声で書かなきゃいけないと思っています、
うん、そうですね、
はい、うん、でその中でただストーリーとしてですねどうしても分かりにくいところとか、客観的に見てこの裏付けがですね、根拠が不足している部分とかそういった部分をご指摘させていただきまして、そういった部分をまあ付け加えていただくようなですねそういったフォローっていうものをさせていただいている形ですね。
なるほど。それでは最後にワンポイントアドバイスをお願いします。
はい、今回のワンポイントアドバイスは補助金はやはり取ることではなくて、会社を成長させる計画プロジェクトを作ること、ここが一番大事でございます。ですので補助金がもうダメだとしてもいいプロジェクトさえ作れればですね、必ずそのプロジェクトの意味がありますので、その場合にはこの金融機関にご相談いただくとかですね、必ずこのプロジェクトを進めるというところで、補助金だけではない考え方をしていただければいいかなというふうに考えております。
はい、しっかりと沖縄開放銀行がサポートさせていただきますなんで、で、皆様ご相談はこちらですよ、鈴木さんちょっとお願いしたいという場合、沖縄県よろず支援拠点電話番号を申し上げます。 098-851-8460 です。平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時までです、お電話でもそして E メールでも、お申し込みできますよ。よろしくお願いします。ねえ、補助金はやっぱり目的ではないですからね、はい、
そうですね、補助金が目的ではなくて会社を成長させること、会社の課題を解決することこそが目的でございますので、それで皆様の、まあ、夢を叶えていただくようなそういった事業をやる中で補助金が、まあ、利用できる部分があるのであれば利用していただくというのが適切かと思います。
そうですよね。でもやっぱりこのプロジェクト、あるいはこのやりたいことだったら補助金使ったらもっとブレイクするなとか一気に成功するなみたいなのっていうのもありますよね。
そうですね、そこはやっぱり行政職員もそれを待っている状況ですので
ねえ、はい、やっぱりそれはアイディア、あるいは夢、それから経営者の思い、
はい、そこが一番でございます、
ねえ、はい、そういう方々がたくさん沖縄から現れるように、
はい、
はい、ぜひよろずの皆様サポートよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
今日のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの鈴木和久さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。